はい、9時を回りました、インディーズナイトの時間です。
イエーイ、
こんばんは。
ここから騒がしいぞ、毎週火曜日9時からですね、インディーズナイトをやっていますが、第4週目はレーザーフラッグがお送りします。
イエーイ、
はい、パンクバンドのレーザーフラッグですけどね、今日はメンバー4人全員揃ってます。
はい、はい、ボーカル家富です、よろしく。
イエーイ、
ギター竹村健太郎です、よろしくお願いします。
イエーイ、ベースの関口です。
はい、そしていつもオープニング担当してます、ドラムのタビートです。
おいえ
い、えい、さあもう1年ももうそろそろあと1ヶ月で終わりますけど、
はい、終わるね、
もうガンガンやっていくよ、さあ今日は、
はい、
レーザーフラッグの若き師匠のね、曲絡みのトークを交えまして、
はい、
いろんな話をして、そして竹村おすすめ1曲、
はい、
やった、
今日は紹介させていただきます。
素晴らしい、聞けるんだねこれね、
はい、
そしてですね、お便りもいただいたりとかね、
お便り、
はい、これ後ほどいろいろみんなで突っ込んだりね、ワイワイやっていこうかなと。
ほうほう、
そして今日も素晴らしいゲストいらしてます。
はい
もうオープニングからね、さかし、
はい、すいません、
はい、素晴らしい声の、690ヨブスターサジーさん、
69ヨブスターです。
ごめんなさい、すいません、
あ、どうも、よろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします。
後ほど、
はい、そんな感じで、ですね、アイアンドウララ、これ浦安、市川浦安って意味なんですけどね、アイアンドウララ 83.0 メガヘルス、
はい、
インディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組、
はい、
さあやってみましょう。はい、よろしくです。
よろしく、
よろしくです。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
Rock again!
はい、聞いてまいりました。オープニングナンバーはレイザーフラッグで若き父よ、ファーストバージョンです。
はい、
これはファーストだね。99年かな、出したファーストの若き父よ。
はい、
そんな前ですか。
うん、この頃ってね、まだレイザーフラッグってどっちかというと英詩だったんだよね。
はいはいはい、
そうそうそう。でその中であのファーストってね、この若き父よと武蔵野だけが、日本語、
はい、うん、
しかもこのね若き千代って途中でサビが英語なのよ。
お、
はい、ね、ゴーヘイランナヘイ、
はい、
あれと A メロの頭のところの部分を単純に英詞にしてるのがサビっていうね、うん、そういうちょっと言葉遊びをやってる。
へ
ー、ゴーヘイランナヘイマイトゥーウェイ、ね、進め走れ、まあ歌詞の内容はいいか
これ誰が作った歌なんですか。
俺です。
家富さん、
ファーストはだいたい俺が多いの、
へー
っていう感じで、やったんだよね。だからそう、あの頃ね、まさか今ね、どっちかっていうと日本語をやっぱ中心に、
はい、
そうです、メッセージ性をちょっと ね、メッセージを伝えたいっていうか、俺の気持ち、俺たちの気持ちを伝えるっていうことで、基本的には日本語が多いけど、別に英語も日本語も関係ないっていうところがあるんだよね、
はあ、
うん、ただファーストの時はね、やっぱりね、最初に聞いてね、勇気多いに見せられてっていうところがまだそのまま残ってる中で、日本語でやってみると、
はあ、
いう感じでございます。
なるほど、
はい、ということで今日のオープニングは若き千代でした。
はい、はい、
さてね、今日はね、昔よくやっていた、ね、メンバーがおすすめするこの一曲っていうのをやってたの覚えてる？
やってましたっけ、
うん、それをね、まだね、そうそう、タケさんまでやってないもんね。
やってなかったですね、
うん、ということでね、今日はそのコーナー復活させて、はい、竹村健太郎のおすすめの一曲をこの後聴いていただきます。
はい、
はい、よろしく。インディーズナイツ、
はい、ギターの竹村おすすめこの一曲、デフレパードのアニマルという曲なんですけれども、これは僕がまだピチピチの高校生の時に出た曲なんですね。
へー、
なんかベストヒット USA とか。
そうなんですよ、はい、ちょっと懐かしいんですけれど、ま、ちょっとつい最近たまたま YouTube で久しぶりに見たんですけどね、このバンドのドラマーは片腕なんですよ。
ほー、
そうなんですよね、
はい、人気絶頂の頃に交通事故で肩から左肩から下切断しちゃったんですけれど、
へ、
はい、それでもバンドが止まらなかったんですね。
メンバーが待ってたんですよね。
そうなんです。で片腕で、要は足2つと腕1個で、叩けるドラムセットを作り上げるまでバンドがずっとみんな待っていたっていう、
はい、
すごいバンドなんですね。でそれでやりだして事故から1年8ヶ月でステージに立つんですね、
はい、
でこのアルバムもまた大ヒットなんですよ、世界的な。
なるほど。
そんなで、まあ、このビデオクリップがですね、普通にもう腕ないところがもう映像で映ってるんですよね。で、もう楽しそうにドラム叩いてるわけですよ、はい、でも何もないかのように普通に楽しそうにドラム叩いててですね、まあ、それが逆にこうぐっと僕久々に見てこう刺さったわけですよね、
はい、
こうやろうと思えば何でもできるっていう、なんかそんなメッセージのようにちょっと感じられて。
そうですね、
はい、ちょっとね、だから聞いてほしいっていうよりはこのビデオクリップをちょっと見ていただきたいなっていう感じでちょっとおすすめしたかったんですけれども、
はい、映像からもってことですよね。
そうなんです、
ね、はい、YouTube 貼ろう、SNS に貼ってそれで見てもらうっていうのかな、
はい、まあ、ちょっとパンク好きのねリスナーが多い時にちょっとなんなんですが、はい、ハードロック畑出身の私からちょっとおすすめしたいこの一曲、はい、デフレバードのアニマルです。
はい、これも久しぶりだね、
はい、
実はね最近ほったらかしてたのかなもう、ね、ちょっと前に実はねこれもらってた、お便りです。お便りコーナ
ー、お便り届くんですね、
はい、川口市をお住まいの駒井さんからの、
あれなんか聞いたことありますね、
はい、
こんばんは、
多分ね3回目の登場、うん、はい、じゃあ読みますよお便り、
はい、
はいはい、レイザーフラッグの皆さんこんばんは。
こんばんは、
お久しぶりです。川口市の駒井です。まあ名前言っちゃうからねペンネームないから、ね、
はい
世間はコロナで大変ですが、皆さんはお変わりありませんか。
はあ、
さてコロナ禍で世の中はイライラしているのか嫌な事件が多いですね。
うーん、
先日こんなニュースを見ました、
はい、
とある場所にラーメン二郎とマンション管理人の話です、
はい、
ラーメン二郎といえば野菜などを大盛り増し増しにできるかなり人気のラーメン屋さんですよね。増し増し、竹さんなんか増し増しするのかな、その
もう
もやし増し、野菜増し増しとか。
そうですね、麺にたどり着くまでどんだけ時間かかるかぐらいだな。
うん、もう元々大盛りだからね、増し、
はい、ジロリアンなんですか。
ジロリアンですね。
はい、野菜など大盛り増し増しにできるかなり人気のラーメン屋ですよね。
はい、
うん、その人気さから行列ができているのですが、行列の待ち時間をどうしても我慢できないお客さんが、はい、隣のマンションのエントランスホールに移動し、飲食をしたり、あ、騒いだり、やりたい放題だそうです。
ああ
、あるね、しょうがない、しょうがなくはねえや。はい、エントランスホールには、本来マンションに住んでいる方のものですから ね、エントランスホールっていうのはね、
はい、はい、
はい、それを見て怒ったマンション管理人が、ラーメン二郎にお客さんのマナーが悪すぎるので何とかしてほしいと抗議の手紙を出したそうなんですが、うん、ラーメン二郎はラーメンを提供しているだけ、悪いのはお客のマナーということで何もできず、マンション管理人も困っているそうです。なんか長いなこれ。
相変わらずですね。
何も解決できなければマンション管理人の怒りもマシマシなのかなって思ってます。で、駒井さんの感想とか全然いらねえしね。
このニュースは別に地元のニュースなわけじゃないでしょ、
うん、もっと他に見るニュースなかったのかなと思うんですけどね。
いや、大事なこと、
多分ね、マシマシをねかけたかっただけなんだな
と、ね、
はい、ね、まあ、さて皆さんに質問です。ここからです、
はいはい、
枕が投げっちゅうの。
長いですね。
はい、コロナ禍で皆さんの生活の中で変わったところ、気をつけるところ、気をつけるようになったとことか、新しく始めたことってありますかということです。
そこかい、
それだけか。
ラーメン二郎関係ないじゃん。
二郎関係ない、ね、
ジロリアン関係ない。
そう、マシマシの話じゃん。
そうですよね。こんなにマシマシを強調してるのに、
うん、とかこれ冒頭がマシマシみたいな。
お、そうでございます。やっと目にたどり着きましたから。
さて、誰か変わったことあるのとか、 やり始めたことってあるかな。
あります。
僕はですね、
たけさん、はい、
はい、これ言っていいのかな、
言っちゃうよ。
あの一番、まあ、今となっては、いつ頃だろう、夏前ですよね、ピークだった頃が、はい、あれ、これこの微熱はもしかしてって思った時があったんですよ、うん、それからちょうど14日後からですね、ビンビンなんですよ。
それ恋の発熱みたいな。
何を言ってるんですか。
え、
どういうこと、どういうこと、え、どういうこと。
いや、
ビンビンなんですよ、うん、14日後から毎朝なんですよ。
ビンビン、何を言ってるの、
うん、
変わっちゃったんですよ。
このおじさんちょっとおかしくなっちゃった、うん、ちょっと
あれ、いや、僕は変わっちゃったんですよ。
え、それをきっかけんですか。
コロナ、コロナありがとうございます。
いやいやいや、
あ、いわゆる男に戻ったってこと。
ビンビンなんですよ。
いや、
まあいい。
これはコロナが与えた影響なんですか。
はい、
だから、まあ、要するに竹津息子が
マシマシ
マシマシ。
さあ、旅とは何かある。
俺、
うん、
へ、
変わったとこっすか、
うん、車の掃除が増えたかな。
えらいじゃん、でもね、だそういう、そう、掃除
しなきゃってね、新しいの買ったからね。
あ、でもなんか、あの暇な時に家にゴロゴロしてるじゃん、
はい、
で、あの、あそこ掃除してとかいろいろ言われると居場所がなくなってすぐ車に逃げたりって。
密ですね。
そう、一人密。
一人密って
何。一人密いいっすね、
いいよね。
サジはある。
あ、俺ですか。変わったことですか。単純にまずマスクを買う回数はもう桁違いに増えましてね。俺もともとマスクしなかったんですよ、はい、どこ行く
にしても。みんなそうだもんね、
はい、逆にマスクしすぎだろ日本人って思ってたんですけど、
はいはい、
今なきゃ白い目で見られるので、
はい、
だから今日も変な話、あの本当にいつも職場までね一人で行くんでマスクとかしないんですけど、
はい、
やっぱ買いましたもんね、行く途中で。やっとこさでも普通に買えるようになりましたね、マスク。マスク
なかったもんね、
なかったですよ、ね、もう爆買いでしたからね皆さん。
なるほどね。
マスク、
俺はみんな家にいろって言うじゃないですか、
はい、
でステイホームだなんだって言って、うん、じゃあ家で何しようかなって思って、はい、まあ俺もともと家にいるのは嫌いじゃないんですけど、
はい、
もっと家にいてなんか楽しめることないかなって思って、
ええ、
ファミコンを買いました。
初期ファミコン、
そう、初期ファミコン
売ってるんだ。
あのね、ちょっとなんか、なんて言えばいいの、昔のゲームボーイみたいな、はい、持ち運びができるようなファミコンをちょっとね、家で遊べたらなって。でね、あの、みんな知ってる？スパルタン X とか、
知ってます、
ER カンフーとか、
やってましたよ。
あの熱血紅白仁王くんとかね、
出ました。
昔のそのファミコンを俺は今、はい、家で楽しんでます。
レトロゲーム。
ちょっとセチョンチっていい？
いやいや、あれね、本当マジですげえ楽しいのよ。
そうそう。あれしょ、スペランカはすぐ死んじゃう。
スペランカ、そう、そうなんですよ。
最弱な。
最弱ね。昔のゲームってなんか優しさが ないじゃないですか。容赦ないでしょ、魔界村とか。
ああ、もう、
あれぐらいだったら俺生きてるよ。予感なんで冒険行こうとするよ。スペラン
カ。わそう。最初のね、あの、エレベーターも死にますもんね。
あんな段差で死んでしまうというね。マリオだったらいくらでも行けますからね。
そうでしょ。そうなんで俺はファミコンを今楽しんでます、ね。じゃあ家富さんは、
まあ俺はっていうかやっぱり俺らさ、あのバンドをね、あのどういう風にやっていこうかってみんなほらすげえ逆にすげえやってたよね俺らって。
ああ
そうそうそうそう、だから、はいはい、止まってるっていうことじゃなくてちゃんと俺らはそれなりにそのコロナ禍の中でどういう風に活動しようかっていうのを、はい、結構俺真剣に考えてて。
そうですね、
うん、あのもうなんか一日バンドのことで頭いっぱいみたいな日が多かったからよく考えて前向きに考えたらそれがあるっていう。で自分自身のことを言ったら検温3回ともう消毒を毎回どこ行っても消毒、
うん、
だからもう本当に神経質なぐらい消毒する。それはなんでかって言ったらなっちゃいけないから。
そうですよね。
っていうのを徹底してやることによって俺は外に出まくっちゃいけないのかもしれないけど出まくったっていう、
うん、なるほど。
田島さん見習ってくださいね。
え、真面目な話なら俺も結構あった。どうやってボケようかなと思ったぐらいだったからさ。
かビンビンからでしょ。
そうそう、ビンビンからね。
ビンビンからこれだったからね。
そう、そうだ、俺夏頃なんか喘息出るけど一回も出なかったのってそういう消毒とか、ね、ああいうのやってたからかなって正直思ってます。
なるほど、は
い、いいのかな、駒井さん。
真面目だな、これ、ね、
はい、うん、川口の駒井様、
うん、はい、駒井さん、じゃあ駒井さんありがとう。
ありがとうございました。
さあこの後はお待ちかねゲストコーナーです。
イエーイ。
ゲストコーナー。
イエーイ。
さあ今日はねもう最初からねもういたあのいてもらったんだけどね。
はい、
はい、ジャパニーズスキーヘッドレゲエザ69オブスターズサジ69ボーカルです登場。
イエーイ。
どうも、今ご紹介に預かりましたザ69オブスターズボーカルのサジ69です。よろしくお願いします。
イエーイ、はい。
緊張しますねやっぱね、
うん、嘘だろ嘘だろ。
いやいやしてますよ。
泥棒
出た泥棒、ね、泥棒顔でございますだ、まあはい、
最近そうでしょ、リリースされてるね。
あ、おかげさまで、そうですね、この間、ね、レーターフラッグさんとも一緒に出ていただいた、そうですね、イベントで、そこが一応先行発売というか、そうですね、リリースパーティーだと思うんですから、そうですね、我々 の、 まあ CDR ですね、ブートレグレゲミックス、ナンバー3が、無事にリリースされました。ありがとうございます。
かっこいいだね、
はい、もう今日自分の登場テーマも、そうですね、その、CD に収録されてます、はい、ぜひまたチェックしてください。お願いします。
はい、
そう、あとね自新企画ね、イベント、はい、ヨブセッターデシジョンはもうなんとね53回
やってます。そうなんですよ、
やってますな。
ちょうどねついこの間の53回目はね皆さんも出ていただいてありがとうございました。
あれ52回目
で、あ、52回目、危ない52回目ですね。危ね
え。怒られるよ。
これユージさん聞いてるからね。ユージさん聞いて
るから、すみません、申し訳ない。52回目本当皆さんで、ね、盛り上がっていただいてよかったよ。
楽しかったですね。
助かりました、ありがとうございます。
はい、でね、もう本当ね、ヨブスターズといえば活動はね国内のみならず日本代表としてね、スキーヘッドレゲエバンドのね、日本代表として海外にまでその名を轟かしてます。
いや、ありがとうございます。おかげさまで、本当2019年、去年ですよね、6月にイギリスのスキンヘッズのイベントに出させていただいて、
すごい、
すごいですね、本当に光栄なことですけども、
あれブライトン、
ブライトンです、イギリスの行って、 まあ、日本でいう熱海みたいな、あの海辺の町なんですけども、すごく綺麗な町でした、ブライトン、そこでね、もう50回ぐらいやってるらしいんですよね、そのイベントも、あの毎年毎年、おじいちゃんばっかりでしたけどね、おじいちゃんスキンヘッズばっかりでしたよ。
ブライトンって言ったらいろいろなことあったじゃない、はい、昔からさ、
はい、そうですね、
その人たちがそのまま、ね、大人になって未だにブライトンに戻ってきてるっていうイメージがね、
そうですね、あれそれこそあの映画の舞台にもなりましたしね、はい、すごくでもね、あのいい体験させてもらいました、はい、ブライトン、
そうで、まあね、後でね、その SNS とかで写真とか見てもらったら分かる通り、はい、この69ヨブスターズもジャパニーズ、まあ、スキンヘッドレゲエということでね、はい、俺らと同じような格好してるけども、はいね、あの今言った通りレゲエなんだよね。
そうなんですよ、うん、はい、これはね、僕ももともとこのバンドに入る前にあのヨブスターズという、まあ、シクスネヨブスターズというバンドを見て、やっぱちょっと衝撃を受けたんですよね、はい、レゲエをやってるんだと、うん、ゴリゴリになんかね、なんかもうマーシャルアンプとかギャンギャン鳴らすのかなと思った、そうでもなく、うん、カッティングがあって、でなんかすごい小気味のいいリズムで、はいはいはい、っていうのがやっぱ印象的でしたかね、はい、
うん、だからジャンルで言ったらね、俺らみたいなそのパンクよりもスキンヘッドっていう歴史で言ったら全然レゲエの方が古いもんね、
は
い、
そうですね、うん、はい、でもやっぱり当時のそのイギリスの、労働者階級の、もう丸坊主たちがやっぱこぞってレゲエを聴いていたというのがやっぱルーツなんですけども、うん、はい、すごいやっぱ今でも、まあ、勉強中ですね、僕も、はい、
ちなみにメンバー構成教えてもらっていいかな。
そうですよね、あの僕のバン、まあね、僕がやってるバンド知らない方も多いと思うので、一応僕がボーカルでして、でリーダーが、ベースユージさん、ユージ69、はいはい、でギターが、DMJ6、ね、これ大名人なんですけどね、神田大名人か、はいはい、DMJ69、はい、で、オルガンが、サイモン69、それで、ドラムがですね、これイタリア人なんですけども、うん、ロベルト69というね、じゃあ以上のメンバーでやってます、はい、
もう長いの
かな。そうですね、もうメンバーチェンジとかありましたけども、もうあのですね、本当結成とかっていうものをあんま考えてないバンドだもんですから、だから結成何周年とかっていうイベントもやってませんしね、でも十何年になるんですかね、でも僕が本当に若い時から19、20歳の時からずっとありますから、なんだかんだもう15、6年になるんじゃないですかね、長いですね、
うん、ディスコグラフィーって聞くと、はい、ゲストの、ね、バンドのみんなほとんど答えられないんだけど、はい、そこはどう？
ディスコグラフィーですか。でもあの我々あの本当にそのセブンインチ あのレコードを毎年リリースしてきて、はい、それでそれがもう8枚9枚になりますからね、あとスプリットとかもいろいろ、あとはそうですね、コンピレーションアルバム参加してとかいろいろありまして、でもコンスタントにやっぱ年に1枚2枚出そうっていうやっぱ、そこに力注いでるところもあるので、ディスコグラフィー、ぜひこちらも、SNS ウェブサイト等でぜひチェックしていただければなと思います。
分かんないんだない
やいや、ノーノーですよ、もう全部分かりますよ、曲名からも何から、
ね、曲って誰が作ってるの。
やっぱアイディアというか、大元はやっぱリーダーのユージさんがアイディアを出していただいて、そこにみんながやっぱ肉付けしていくというか、やっぱでも個々のやっぱアイディアでやっぱりこうレコーディングで急に変わったりとかっていうのもありますし、みんなかぶせのギターやオルガンを考えてきたりっていう、僕自身もあのいろいろと考えてやるんだけども、大抵ボツになっちゃいますけどね、いろいろと、はい、でもやっぱ楽しいですね、レコーディングも非常に、はい、
毎年のように作ってるもんね。
作ってますね、これが、
ね、しかもすごいよ ね、
ね、 ねレコードですけどもね、本当にセブンインチのドーナツ版ですけども、はい、そうですね、
このリリースに合わせて、はい、このヨブセッターディションというイベントを、
はい、
まあ、やってるんだと思うんだけど、
はい、そうですね、
大体いつもリリースパーティーという形で年間何回かやる。
そうですね、あ、はい、もちろん、
それで、やっぱりさ、俺この間もそのカンちゃんって なんだっけ、
DMJ69、 はい、な
すごいね、楽屋で真剣に話したんだけど、
あ、はい、
このヨブセッターデシジョンのイベントの一つのテーマとしては、はい、DJ に光を当てる。
そうですね、はい、もう本当に昔からというか、そのヨブセッターデシジョンというイベントを開催するにあたってやっぱ DJ さん、うん、あと我々のやっぱりこう毎回、チキト&ハンマーっていう、こうお抱えじゃないけど もう 専門の、我々と一緒に共にしている DJ のチームがいて、はいはい、やっぱ彼ら の、 その、ね、作り出した、音の、ね、 やっぱ雰囲気でやったりそのまんま我々のライブパフォーマンスになるっていう、うん、っていう感じでも本当にやっぱ DJ というものにはこだわっていらっしゃると思います、うん、はい、メンバー一同みんなやっぱ好きなんですよね、うん、DJ タイムというか本当にあの楽屋でお酒飲んでる方もいるんでしょうけども結構皆さんねやっぱフロアにいますよライブ前、うん、ライブ後
サジ君ずっと踊ってるもんね。
あ、確かそうですね、はいはい、そうなんですよね
踊ってるイメージしかないもんね、
は
い、
ちなみに DJ はサチはやったことある？
俺やったことないんですよ。自分がやったら多分偏っちゃいますねものすごく。
聞きたいな。でもね、
どうですか、
面白そう、
マニアックだからね、はい、いろんな曲知ってる、
まあ、ジャンル知ってますよね、
オールジャンルだよね、
はいはい、でもまあおかげさまで雑食性なもんですから、いろんなの聞きますね、はい、
そうだよね、はい、で、そうそうそう、一つ聞きたかったのが、
はい、何でしょう、
このバンド名でね、
はい、
ヨブスターズってわけでしょ、ザ69ヨブスターズ、
はい、
ヨブってあんま聞き慣れない言葉なんだよ
ね。ああ、そうですかね、はい、まあ、そうですね、
教えてもらいたいなと。
そうですね、あのやっぱこれイギリスのスラングというか隠語というか、まあ、あのボーイを逆さまに呼んでヨブなんですけども、
ほうほうほう、はい、ああ、なるほどなるほど、な
んです、まあ、単純にあの、まあ、お坊ちゃんのボーイのは逆の不良者とかならず者とかそういう意味が込められてるみたいで、
はい、そう YOB で、はい、YOB でヨブスターズ、ね、YOBSTERS でヨブスターズ、
はい、でございます、
はい、その YOB がボーイが逆だというそのスラングなわけだ。
そうですね、はい、そうなんです、スラングですね、やっぱその例えばスキンズの写真集なんかにもヨブとかスプレーで書いてやったりとか、結構、やっぱりイギリスではあの、まあ、わかんないです、もう死後かもしれませんけども、うんうん、まあ、なんですかね、こっちで言うスケとか白衣スケだねとかなんかそういったもしかしたら古いものかもしれませんけど、
突っ張りぐらいなの、
はい、でもヨブっていうやっぱそういうスラングがあったらしくて、
なるほど、
ね、はい、そこを我々が、ね、
じゃあこれ今日本で、
はい、
あのそういうこれ表したら DQN かね、うん、ドキュン
ドキュンDQN 若者使ってますよね。あ、そう、いや、どうなんでしょうね、ドキュンの定義も分かんないですけど、
全然分かんない
でもまあ本当にやっぱ日本でもそういう死後や、ね、入る言葉があるように、はい、やっぱ、うん、国々であるんですね、そういうのが面白いですよね。だからさっき流した例えばバードトラブルっていう曲、うん、
はいはい、
あれコクスパラのカバーなんですけど、
そうだよね、う
ん、はい、そのバードっていうのも鳥じゃなくて女の子なんですって。
なるほど、
うん、そう、そういうのあるんだよね、スラングってやっぱり、ね、イギリスの、う
ん、だからあの You are bird って言ったらなんかイギリスだとちょっとあの、まあ、アバズレとかなんかそういうあの意味があるみたいで、女の子が、まあ、ちょっとイケイケな女の子とかなんかそういう意味が込められてるみたいなんですよ、バード、うん、だから女の子トラブルなんですよね、バードトラブルって。
まさにサージそのものではない
俺はねトラブルないですね
、はい、トラブルまでいかない、
まあ、いやトラブル、そうですね、俺本当にここ15、6年ずっと芸疑惑ですからそうなんですよね、みんなそうおっしゃいます
そうそうそう、で、まあ、レゲエ調な音楽がこう、はい、あるわけでしょ。
そうですね、
やっぱりもともとそのレゲエっていうのはあの要するにその黒人ミュージック的な部分のところからのレゲエも、はい、そのルーツ的な部分も好きな。
そうですね、やっぱその何でしょうかね、ジャマイカのレゲエもその結構ソウルやファンクが元になってたり、あとカバーもそういうのが多いですから、うん、やっぱそういうなんかブラックミュージックのパワーというか、うん、うねりというものがやっぱり根本にもしかしたらあるのかもしれませんよね、うんうん、はい、
日本で他にあのこういう同じスタイル、ヨブスターズと同じようなスタイルをやってるバンドって全国にあるのかな、
はい、いや聞いたことないですけどもね。でもやっぱりその例えばスカバンドの、ね、方がたまにこうレゲエ、スキンヘッドレゲエのカッティングでやったりとか、なんかそういったカバーはこうなってますよね、うん、がっつりこうスキンヘッドレゲエというテーマのもとにやってるバンドっていうのは多分ちょっと唯一無二ではないか、我々ではないかと思う、
見ないよね、
はい、まあ、隙間産業じゃないですけどね。
いやすごいと思うよ
こだわってるもんね。
いや本当にもう皆さんこだわりが強いメンバーなもんですから、だから今これ喋ってるのがもしかしたら、ね、アウトかもしれませんけどすいません、いつもお世話になってます
でいろいろ器用で そのイラストなんかもすごい上手で、
あ、ありがとうございます。
フライヤーとかって、まあ、あの広告ね、チラシ、はい、チラシのイラストだったりとか、
はい、そうですね、
まあ、いろんなところでね、その、サジが描いた絵を見かけることもある。
うん、ありがとうございます。
音楽も好きだし、もうなんかアーティストだね。
いやー、まあ、そうですね、 でも基本的にやっぱ、イラストはもちろん大好きですし、音楽も好きなんで、まあ、サブカルチャーなものがやっぱ好きなんですよね。ちっちゃい時からですけど、はい。なるほど、なるほど。それはありますね。
ちなみに今まで一番まあ、一番っていうわけじゃないけど、
はい、
このライブ良かったぜ、これベストテイクだぜ、ベストパフォーマンスだぜっていう時ってあった？
はい、あ、いや、でも本当に先ほどの話じゃないですけども、やっぱブライトン、
はい、ああ、なるほどね、
はい、
あ、
そのスキンヘッドリユニオンっていうイベントは、もう本当、全世界のスキンヘッズが、それこそ、なんですかね、スペインのスキンズだったりとか、あとアメリカのスキンズ、あともちろんイギリスもそうですし、我々のようなアジアの国から来る、スキンズもいたりとかして、だから全世界のスキンヘッズが集まって、こう我々の音楽で踊ってるっていうのはやっぱ痛快だったですね。 あれはびっくりしましたね。受け入れてもらったのかもしれませんし、もしかしたら分かんないですけど、なんかやっぱりいろんな国の方々が自分のパフォーマンスでなんか乗ってくれてるっていうのはやっぱ、うん、ベストパフォーマンスかどうか分かんないですけども、衝撃はやっぱ一番受けました。ブライトンのライブは自分の中ですごくありますね。
まあね、そんなヨブスターズなんですけど、はい、10月10日のね、ハーバーツストンプとこの、ヨブスターズの企画の共同になるんだよね、はい、ヨブセッターディシジョン。
そうですね、
うん、もう今日のね、このリスナーの方も見た人はいるのかなと思うけれども、
はい、
ほらトレーラーがあったよね、10月10日の。
あ、はいはい、
で、あの時はサジーは今度は役者でもやっていった。最後絶対転ぶみたいな。
はい、あ、そうですね、お決まりの。
あれでも泥棒だもんね。
泥棒ですね。やっぱ泥棒からはもう縁が切れないですね。
でもさ、はい、この時期にあのメンツを集めて、
はい、
でしかもトレーラーまで作って、
はい、
でフライヤーもしっかりイラスト描いてってことで、
はい、
あの10月10日しかもおいおいおみたいな感じでしょ、ね、逆に、
はい、
素晴らしい日だったよね。
そうですね、うん、はい、またコロナ禍の中だったもんですから、やっぱりそれもやっぱいろいろと、ね、ありましたね、それこそステージの前にやっぱりこうちょっと、ね、NG ゾーンがあって近づいてはいけないですよとか、ね、だから新しいというか今までない体験でしたね、うん、それもありますし、
ね、
よかったです。でも非常にいい体験でしたね。
そうですね。
さあ、じゃあね、そこのね、トレーラーの曲っていうのがこれやっぱり69ヨブスターズの、
はい、
曲だったんだけども、
そうですね、
そろそろここで1曲紹介してもらおうかなと思います。
ありがとうございます、う
ん、じゃあよろしく。
はい、10月10日のイベントでもリリースいたしました、我々のブートレックレゲーミックス03より、ビッグアップトゥユ
ー、
リスン、
レゲエ
もらいました。
はい、ありがとうございます。
69ヨブスターズ、これ新曲ね。
はい、そうですね、
ですね、ピッでした。
はい、ありがとうございます。
まあね、さっきからね、そのね、サジーのすごいところね、歌って、 ね、それからイラスト描いて、はい、役者でやって、はい、泥棒役でやってっていうのがあったけど、ね、やっぱりね、みんなおそらくね、もしかしたら、え、あの人っていう、ね、ライブ会場、大きい会場なんかね、よく行く人だったら、はい、もしかしたら見たことがある、あのスプーン先生ですよ。はい、よくスプーンをね、はい、ガチャガチャガチャガチャって、スプーンを、はい、楽器にして、ダンスの、あのキレッキレのダンスをしてる。はい、なんか見たことあるんじゃないかな、会場とかで。
リスナーの方どうですかね、
そうそうそう、でスプーン先生って呼ばれるんだけど、あのダンス、はい、なんかきっかけとかさ。
あ、まずスプーンは今日も守ってきましたけど、これこれね、これまあスプーン2個なんですけど、うん、それをこうお尻とお尻合わせて拾ってますかね、大丈夫ですかね。
おーすげー、
はい、ね、これ
動画撮ってるから、ちなみに踊って、
あ、そうなんですね。
でこれ白目なんで、ね、
まあこのようにスプーン2個使ってカチカチやるっていう、これはですね、うん、ルーツというか、これ親父がね教えてくれたんですよ、はい、父親がねブルーグラスってカントリーとかバンジョーとかそういうの弾いてたもんですから、
なるほど、
はい、それで親父のステージでこれ叩いてたんですよ、俺ちっちゃい時から。へ、まあ、それこそ5歳ぐらいの時からずっとやってて、でまあ宴会芸ですけどもね、でもやっぱアイリッシュでやったりとか、うん、そういうパブのなんか文化でスプーンを叩くスプーンカスタネットっていう文化があるみたいで、はい、そうですね、それはよちょっちやってましたね、
なるほど、はい、でさ俺さ SNS でさ、はい、なんかもうそろそろスプーン変えろよっていう話
した、あ、そうありましたね。
ってことでね、俺今日プレゼント買ってきました。
あらま、あ、そうなんですね。いや、くしくもありがたいことに10月、
ハッピーバ、まあ、ハピバースデーじゃないんだけど、
は
い、
あ、でも10月にしようか、誕生日
だったんです。ハッピーバースデ
ー、サージー、ありがとうございます。
ハッピーバースデー、サージー。さあ、開けて。
はい、お、いや、ありがとうございます。いや、へえ、マジですか。
マジ。
お、あら、まあこれ、あ、スプーンです、きっと、わかんないですけど。
なんだろうな、
これ、なんすかね、この重さ、うん、
これでスプーンじゃなかったら、ね、もうちょっと笑える。
ありがとうございます。メッセージカードをいただきまして、ありがとうございます。
好きですとか書いてあるんじゃ
ない、はい、でこれ包みを開けますけども。お、あら、まあ、ありがとうございます。はい、スプーンを2個いただきました、ありがとう。
名前、
はい、あ、僕の名前入りですよ、これすげえ。
探しました、
あれ探したって作ってくれたんでしょ、きっと、うん、あ、こういうのがあるんですね、うん、ありがとうございます。なんと家富さんより名前入りのスプーンをいただきました。早速じゃあ
サジ69で、
はい、サジ69、ね、うん、これはスプーンのサジから来てくれましてね、あ、
なる、
全然叩きやすい、
あ、嬉しい、
いいですね、
う
ん、はこれはいいですよ、ありがとうございます。本当名前入りですよ。
そう、実はね、それ仕込んでた。
マジっすか、ありがとうございます。名前ここに入ってるんです、ありがとうございます、いただけました、はい、あ、無事に僕も、そうそう、お誕生日、本当に10月誕生日やったもんですから、ありがとうございます。
で、誕生日おめでとう、そろそろスプーン変えろよって名前やった、はい、
そうですよね、買ってあげるよ。いや、有言実行だわ。ずっと使っているこのダイソーのスプーンはもうとりあえずね、うん、引退かもしれませんけども、
ありがとう、まあ、喜んでくれてよかった、は
い、どうもありがとうございます。いただきました、プレゼントコーナーでございました、うん、
プレゼントコーナーでした。
そんなのあるんですね。ありがとうございます、本当に、はい、
いえいえ、うん、ぜひ使ってくれたら嬉しいな、はい、
ぜひぜひぜひ、
うん、
ライブで、
はい、あと一応手紙も、
はい、あ、そうです、うん、いや、もういいんですか、なんかめちゃめちゃプライベートな感じで。申し訳ないですよ、もう、あ、ありがとうございます。あ、レッツダンス。
それだけだ。
レーザーフラッグ、いや、トミー。はい、そう、はい、僕といえばやっぱレッツダンスなんでしょう ね、 ね。ありがとうございます。いただきました。はい。
くっつくんだ。
くっつくんです。あ、今おでこにくっついてます。メッセージカードありがとうございます。
スプーンもくっつくんですか？
あ、スプーンは、おいおいあります。はい、ありがとうございます。すみません、本当に、ありがとうございます。
イェーイ。
さてね、こっからはね、ちょっと音楽離れて、
はい、あ、はい、
サジの生態とその分布みたいな話になってくるんだけど、
はい、
はい、
分布
なんか成長聞くことあるでしょ。こっからは成長タイムじゃねえの。
お、
なんだろう、
いいですね、なんか井上光三さんみたいで。
もうでもサジ君はもう謎だらけだもんね。
あ、そうですか。
もう踊ってるばっかりだからさ、不思議でしょうがないんだよね。
まあまあそうですね、
いつも何やってんの。
お、ざっくりっすね。
あ、じゃあごめん、はい、仕事とかないですか。
はい、私ね、バーテンダーやってるんですよ。そう、実はなんです。
その顔で？
この顔で。顔は関係ない。
いろいろあの、はい、カクテルとか作れちゃうの。
作ってはいるんですけど、うちのバーはまあもうほぼほぼ8割ウーロンハイ。
あ、ウーロンハイ。ウーロンハイ作るのが得意なんだ。
残り2割ハイボールですからね。
カクテル作ってねえじゃん。
だからどんどんとこうバーテンダーのアイデンティティがなくなってきますね。ウーロンハイ愛ですよ、本当に。
すごい、じゃあいろいろできるね。
まあまあそうですね。
絵描くだけじゃなくて酒も、はい、まあまあそうですね、いろんなのが作れるの。
いや、まあ作ります。マティーンでやったりとかね、それこそ。そのなんか、うん、色のついたお酒とか作りますけど、ね、量が少なかったりするんですよね、シャカシャカするやつって。だからみんな、少ねえって言うんですわね。
なるほど。
だからたっぷりあるウーロンハイをみんな5升まで500円だし、バーテンダーです職業は、は
い、
似合うよね。でもね、
いや
かっこいいっすよね。
ね、でもまあろくなやついないですよ、バーテンダー本当に。
あ、バーテンダーが
大抵みんなやっぱ一度や二度結婚失敗してる先輩もいますし、あとそうですね、やっぱりバーテンダーこそ酔うとやっぱダメな人って多くて、気が緩むんでしょうね。やっぱうちの僕が働いてる店がやっぱ朝8時までの店なもんですから。
あ、やるね。
だから同業者が来るんですよ、バーテンダーの先輩とか、あとは、ね、同業者のそれこそね、キャバクラのお姉さんとか、ボーイ君とか来るんですけど、やっぱね、みんな仕事明けなんでね、気が緩みまくりっす。パッパラパーでございますね。
本当にすごいな、明け方までずっとお酒を作って。
そうですね、でも楽しいね。
大変な仕事だと思う。
いえいえ、ありがとうございます。
最後に来る場所ですもんね。
そうですね、
新宿で言ったら2丁目ですよね。
ああ、かもしれません。あ、そういうのポジションだと思ってると思いますね。こっちだろうっていう、
そう、また疑惑が
、はい、やっぱでもやっぱ言われます、おかまさんも来るんですよ、やっぱ。あ、はい、旬が歩いてるって言われますね、食べ頃が。
モテるじゃん。
モテますね。
モテモテじゃん、
う
ん、
美味しそうに見えちゃうんですね、
地盤が許そうって言われます。掘りやすいっていうことじゃない。
じゃあ逆に言うと、サジー君の好きなタイプって、はい、女性のね、
そうですね、
逆に聞こうよ。
はい、そうですよ、これを機にもう僕のゲイ疑惑はね、払拭したいです。
なるほど、晴らしたいわけね。
そう、もうね、もうネタになってますからね、だいぶ。
はい、
まあでもやっぱ確かに女の影があんまないんですけど、ね、好きなタイプですか、
はい、
そうですね、とりあえずは、そうだな、目がちょっと離れてる子の方が好きかもしれないですね。
どういうこと？
いや、
片桐入りみたいな。
いや、それは、あのね、例えがちょっと違うな。
違う違う。
ケンナオコとか。
あ、まあ、なるほど、なるほど。違う違う違う違う。
岩崎京子とか。
あ、まあまあまあ、今まで生きてる中で一番違う違う。
アイコ、
さすが。
あ、アイコ、あ、なるほどね。長崎ひろみとかね。
あ、可愛い、普通に可愛い子。
ココ、あ、リボンかな。うん、そうですね。
さっきちょっと洋物が好きだった。
あ、まあそうですね。やっぱお顔立ち濃い顔の方が。
はい。
バタ臭い顔好きですね、基本的に。
アンジェリーナ・ジョリーみたいな。
ああ、バタ臭いというか、バターですね、ほぼほぼ。もうね、めちゃめちゃ異国の人じゃないですか。そうですね、でもまあ、やっぱハーフの方もなんかね、カルセレ巻きじゃねえや、それさっきの話だ。
さっきの話で。
そっちに戻した、自分で戻した。
まあ、見た目置いといて、あとやっぱり、性格で言ったら、まあそうですね、やっぱ、エロい子好きですね。エロい子、
いいね、
まああとちょっと下品なぐらいな方が、
なんで横で旅とかいいっすねって勘弁してたんです
か、ね、恵比寿がやっぱね目の前にあるから。
そうなんだね。
そうですね、はい、でもまあそうですね、まあ、自分もやっぱねもう36になりますけども、まあ、付き合ってないことはないですからね、女性とは。
まだ36なんだね。
そうです、おかげさまで。だから今でもメンバー内では一番年下ですからね。
はい、今でもシングルでしょ。
シングルですね。
あ、じゃあもうまだまだ募集してる感じだ。
まあ募集してますけどもね。でもこれ皆さんに聞きたいですけど、やっぱライブハウス、はい、イベント会場、
はいはい、
バンド界隈の女性って結構パンチ効いてるじゃないですか。
うん、そんなこと言えないよ。聞いてないよ。そんなことないよ。
そ
んなことはないよ。
素敵な方ばかりですからね。
そうですよね。
素敵な方
だよ。
うん、
あ、そうですよね。
サジ君はそういう風に見てるんだ。
いや、なんもないですよ。全然。いや、全然、全然そんなことない。
サジ君はそういう風に見てたんだね。
いや、なんもないですよ。
意外と面食い？
いや、面食いというか、まあそうです。 まあ、面食いかもしれませんね、もう可愛い女性大好きですよ、
はい、あちょっと真面目な話に戻して、
ね、あはい、
音楽の話に戻そう
よ、ね、出ました、はい、
じゃあサジー君がやっぱさ、はい、いろいろボーカルとか今までやってきたけど、はい、一番最初に買ったレコードの話から戻すの、
はい、あなるほどいいですね、
どういうのから、はい、
そうですね、一番最初に買った僕のルーツじゃないですけど、
そうルーツ聞きたいな、
初めてでも買ったのは CD なんですけど、8センチシングルの長細いやつで、
あシングルし、
はいはいはい、で僕はですね、カモンタツオ、
カモンタツオ
がね、初めて買った CD なんですよ、
鼻から牛乳、
はい、あの替え歌メドレーですかね、そう当時の福島少年はもらったお小遣いで何回聴いても楽しいものを買おうってコスパを考えたんですね、
なるほど
だからカモンタツオ買ったんですけど、うん、いやすぐ飽きましたけどねでも やっぱ今でもやっぱカモンタツオ好きですよ、
何歳の時、
はい、俺が小学こう 4,5 年でですかね、
川口博士は
探検隊ですね、はい、そうでも知らないですからね、川口博士は僕はリアルタイムでは、
あ、
はい、そうでもまあそういう人がいるんだろうなって思ってましたけど、
じゃあ一番高いのその中学校とか高校の時は何をよく聞いてたの、は
い、あいいですね、なんでしょう、やっぱりそのこういうタイプの男を、まあ、こういうタイプで今わかんないですけども、なんかやっぱ流行りに乗っからないのが流行りなところがあって、でやっぱ当時流行っていたのがグレイとか、
はいはいはい、
ダルクアンシエルとか、
ね、なるほど、
そういうちょっとまあなんていうんですか、ビジュアル系ロックバンドが全盛期だったんですけども、はいはい、でもそれに乗っかってはいかんと思ったんでしょうね、やっぱドリフターズを聞くんですよ、うん、ドリフターズ、クレイジーキャッツ、
渋い、中学校、うん、高校でクレイジーキャッツを聴いてたんだ、
やっぱカモンタツを買ったんでコミックソングだと僕は、だからより美味しい曲を聴こうと思って、でどんどんどん探っていくんですね、はい、そうなかなかレゲエやスカに、ね、もしくはパンクにもたどり着かないですけども、
逆に聞きたいんだけど、どうしてそこからレゲエやスカにこう行ったのかが、
あそうですね、
とかかりとか、
うん、そうそうそう、ありがとうございます、
聞きた
いな、皆さんも多分、まあ、きっかけっていっぱいあると思うんですけどね、うん、でもね自分はやっぱりそのこの当時あのダンスダンスレボリューションっていうゲームがあったんですよ、あの
いろいろボタンを押していくやつ、
あの足でこう操作して、
あーゲーセン
ターにゲームセンターにあったあのダンスを踊るゲームがあって、あそれがまあすごい大人気で俺めちゃくちゃうまかったんですよ、
はい、
そうでそこで毎回曲を選ぶんですよねその踊る曲を、それでですね毎回そのすごい気になる曲がスペシャルズのリトルビッチ、
が、おしゃれやね、
そっからだ、
そっからだ、
なんだこの曲って思って、でもこの曲で踊るの楽しいなって思って遊びながら中学校の時ですけど、その時にそう、あでもこのバンドはゲームの音楽じゃなくて本当にいるんだっていうのをで調べてスペシャルズのファーストアルバム買いましたもんね、
なるほど、
だからそれが多分あのそのツートンスカとの出会い、
ダンスダンスレボリューションから、
うん、そうなんです、
ゲーセンが始まりだった
んですね、
はあ、
それで他のみんなもちろん知らないし、うん、そうなんですよね、だからそれがきっかけでやっぱどんどんスカというジャンルがあるんだと、でレゲエというものもあって、でパンク、まあ、いろんなどんどん掘り下げていってで今に至る感じなんですけど、
はい、その時は実家、
実家ですね、
実家してる、はい、どこ、
僕は静岡の生まれで、
静岡な
んだ、本当どいなかですよ、だから CD 屋がなくて電気屋で買うようなイメージですね、電気屋さんで CD を予約したりとか、
あなるほどなるほど、
はい、レコードショップがないんですよ、
あ、はい、でもゲーセンはあったわ、
ゲーセンはありましたねそうだからそれでもあのお金持って、まあ、ずっと踊ってましたね、
踊りに行った、
はい、モテませんでしたね全くと言っていいほど、うん、
なるほどな、
だからもしかしたら今 の, そのダンスのキレにつながってるのかもしれません、
そうだ、ね、
もしかしたら
脚光を浴びてるじゃん、
どうなんでしょうね、
パンクリウスとかでもスポットライトを一心に浴びて落とす
と、はい、ワイドローバーですかね、やっぱでも、まあ、好きなんですよね、やっぱその
生きてるね、
昔からやっぱダンス映画だから、それこそ、サタデーナイトフィーバーとかフットルースとか、
あ、
うん、あとはグリースとかですか、
あグリースね、
はい、ウィーゴーツゲザー踊ってるトラブルとかっこよくて あ、すいません、喋りすぎましたかね。
いや全然よ、
面白い、はい、
最高だよ。
あとね、もう一つ項目があるんだけど、これね、
はい、
好きな男性のタイプはってあるけど、これ間違い
ない、間違い、それ間違い、女性女性女性
あ、そうね、はいはい、
好きな男性のタイプ、まあ、でも、まあ、憧れてる男性像はいっぱいありますよね、
う
ん、やっぱりね。
そうだから、ちょっとね、音楽話でまたさっき の, そのヨブセッターディシジョン、
はい、すいません、
うん、これね、今度12月5日にやるんだけど、ちょっとこの辺の話聞きたい、はい、
よかった、は
い
は
い、
しなきゃこれも大事でございます。12月の5日がですね、
はい、
記念すべき我々のヨブセッターディシジョンの54回目を迎えます。はい、まあ、毎回そのクルーラカンっていうアイリッシュパブでやってたんですけども、今回は高円寺のコネクションというバーがありまして、
はい、
そちらの方で開催されます、
はい、
でバンドスタイルというよりかはアコースティックなライブを、
ね、
今回は僕がウクレレを弾くということで、レッツゴーズっていう、ね、バンドのココちゃんが、はい、ソロでアコギ弾いてくれますので、
はい、
それで DJ 陣はおなじみの、チキと&ハンマー、
はいはいはい、
で我々のバンドからはサイモンさん、はい、でネバートラストヨッシーさん、
はい
うん、あとヨカちゃんヨカローモンス、
ねはいね
はい、これまたおなじみ室伏の、イガちゃん、
あ、最後イガちゃんイガちゃん
イガちゃんノリス、
チャックノリスですね。はい、ねなんでこう DJ ネームがチャックノリスか未だに分かんない、うん、あとジャポニカンの島津さんが、はいはい、DJ 陣で参加してくれますので、ぜひよかったら12月5日は、6時から、コネクションで、エントランス500円でやってますのでお願いします。
楽しみですね。
ありがとうございます。高円寺です。
いやー本当今日楽しかったね。
本当ですか。ありがとうございます。
ありがとう。またね、俺らも一緒にやる機会あると思うからさ。
はい、そうですね、うん、本当に我々のバンドもいつもお世話になってまして、レーザーフラッグさん、ありがとうございます。
一緒にやってこうぜ。う
ん、もちろんです。い
や本当ありがとう。いいで、ね、であと最後1曲だけもう一回聞きたいなと思ってさ、もう1曲ぐらいね。ありがとうござい
ます。
う
ん、じゃあ、よろしいですか。
はい、
はい、これもですね、我々がリリースしました、ブートレグレゲーミックスの03から、ベロンモンキービジネス。
よい。
Thank you.
インディーズナイツ。
はい、ここでね、レイザーフラッグの、ライブ予定です。12月12日土曜日、
はい、
今回はやるよ、リーグオブフェイスボリューム63冬の陣、
おい
ハットトリッカーズとのツーマン、
イエーイ、はい、
ネバートラスト、もちろん今回も DJ やるよ、
おイエーイ、
そしてね、今年はね、年末までやっちゃいます。
おい、
12月27日日曜日、
はい、
調布柴崎ラットホール、
おイエーイ、
ここでやるから最後まで来てください。
はい、
よろしくです。
それからね、今日本当あの69ヨブスターズボーカル、サジ69、ありがとう、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます、
お招きありがとうございます、どうも。
はい、12月5日ね、土曜日、ぜひね、あのヨブセッターデシジョンボリューム54、高円寺ね、行っていただければと、
よろしく、
イエーイ、コネクションお待ちしてます、
イエーイ、
本当ありがとう、
ありがとうございます、こちらこそ、はい、
じゃあ、第、1周目を呼びます。ありがとりょうさん、
レーザーフラッグの皆さん、こんばんは。
もう12月ですから
ね。
12月といえばクリスマスプレゼントが待っております、
はい、
そこでですね、はい、ありがとうリオに本当にクリスマスプレゼントをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。
お
待ちしております
。おねだり。
はい、サンタさん、
うん、雨はよほけそげない。
はい、もちろんプレゼントを持ってきますよ。じゃあ銀座三越ライオン前で集合な。
そこかいな。はい、じゃあ皆さん、また来月もよろしく。
バイバイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。